叫まーす。
はい、今週も始まりました叫まん。このラジオは締め切り目前のアラフォー漫画家3人が謎に包まれた漫画家の日常を酒を片手に気の向くままにさらしていくゆるふわ日常おっさん漫画系プログラムとなっております。過度な期待と白筆の主張は厳禁です。それではどうぞグラスを片手にお楽しみを。アラフォー漫画家たちの叫びたりな漫談、司会進行は中道博夫、そしてパーソナリティはこの人、
麻生ハロです。
はい、そして先週に引き続きこの先生に来ていただいております。
若木です。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
テンション低くてすいません。
すいません、ちょっとお疲れですか。
全然大丈夫です。
ネーム打ち合わせの直後ですもんね。今
だんだん下がってきて
大丈夫。
やばい、打ち合わせ終わってその足で来てもらってますもん。
よし、乾杯しましょう。
大丈夫ですよ。
じゃあ、はい、乾杯
しましょう。
お願いします。
乾杯。
イエスイエス。はい、
森さん情報から最初に。
そうね、ちょっと話始める前にその情報を言うと、あのね、いや今ね、その LINE が来ますね。
はい、
あれ先週足くじいて話したっけ。
したよしたよ。
もう一歩も動けない。
パンパンに腫れてると、
もう一歩もどんどん腫れてきて、一歩もこれ折れてるんじゃない、大丈夫ですかね。
もう多分急いだんやろね、よっぽど急いだんやろね。
あ、急がしたね。
原稿最後の1枚を終えてこの収録に間に合うように。
なんかそもそ も上がってへんのもさ、このラジオのせいやん、
うん、あ、原稿が
その
あのイベント、あの
やらしたり、
生誕祭をやったから、
なんか生誕祭やったり、色紙いっぱい書かしたりした。
ああ、そうか、
したじゃない
ですか。ポストカードとかね。
俺らのせいやけど、なんか笑うの申し訳ないけど、すごい面白いですね。なんで俺とんねんと。
足がまあでも折れてるって決まってんけどね。
一歩も動けないと。
でもそれでも来てくれるかもしれないからね、この。
あ、まだ分かんない、うん、病院の後、うん、大丈夫でしたっつって、うん、受け付けてくれるかもしれない。
お嫁さんに肩を借りてこうガチャガチャっと来てくれるか
もしれない。もう帰ってくれ。それは本当にもういいですよ。
あの、ここの収録場の部屋番号は伝えてあるんで、うん、
伝えてあります、
うん、この収録中に来てくれるかもを願いつつ、うん、
あと2時間ありますからね。
やりましょうか、う
ん、来るかもしれない。
はい、森さんはそんな感じです。今日も生きてます。
でもね、大丈夫です。なんか若木先生が話上手やから、うん、その埋めてくれるんですよ、本当に。
若木さんの話全然足らへんよね。
もっと聞きたいです、
うん、
本当に。
低迷期も聞きたいけど、
低迷期、どっからいきます。この間アルバトロスの連載が始まり、
ほぼ低迷期。
だから
そこがやっぱだから勇気くれるんですよ、多分みんな頑張ってる人たちに。
ほんまそうっすよね、うん、
一瞬浮上した。
いやいや、何をおっしゃいますか。その浮上具合がやばいですからね、
うん、
ちょっと浮上の話聞こうよ、
うん、そのアルバトロスが終わってから、うん、でも低迷期スタートですか。
でも終わってからもう時間全然ないですよね、神の実始まるまで。
そうでした。
1年
でも、ね、ちょっとありましたよね。
そういうことは、あの、うん、あ、でもそんなことはないですね。
ちょっと時間あります。
ありましたよね。
一応一回読み切り挟んだの、
うん、
俺下手したらその読み切り一緒に乗ってません、サンデースーパーに。
お、
いや、スーパーに乗って
ちゃうかった
違うって
ちゃうかった
違うって
全然ちゃうかった
違う人やった
本誌の話でした、
まあ、じゃあ違います。
まあですね、
話しとられました。
神の目話していいですか。
はい、はい、お願いします。デビューの経緯とか
ちょっと。いや、まあその、
あ、デビューの、あ、デビューじゃない、あの連載決まる経緯とかって、主人公が結構
これね、結構
攻めてるじゃないですか。
もうね、結構ブログで、うんうんうん、これもね、ブログでね、結構ね、コスプレ話なんで、
なるほど、
まあ、パッパッパ
ッ、あ、じゃあ、そうですね、
パッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッ
パッパッパッと言いますけど、
うんうんうん、
一応まあ、その10ヶ月で終わったんですけど、やりたいことがね、はい、あ、まあ、前の連載のアルバトロスというものが、
はい、
10ヶ月ぐらいで終わってしまったという時に、やっぱちょっとショックでしたよね。
そりゃそう
っ
すね。
もうね、かなりショックでした。本当に、これでいけると思っていたのに、どうしてこうなってしまったんだろう。
大体一発目のデビュー作ってみんな、まあ、
この3人はそうだ
けど、
俺も10周、まあ、10周じゃないけど、
ふわっと解けて終わるっていう。うん、
まあ、その、一番の原因っていうのは、
はい、
やっぱり、まあ、バトルが一番出たんですね。やっぱバトルというものが、はい、
うん、完全にパッケージがバトル漫画でしたもんね。
まあ、問題だったんですよね、はい、ただバトルを入れないと通らなかったんですよね、
うんうん、あ、もう全く同じです、俺も。
そう
バトル漫画なんで。
デビューは、ね、でもまあすごく簡単な理由なんですけど、はい、バトルものっていうのはね、バトルもの以外には逃げられないんですよ、
うん、
だからどんだけ苦しくてもバトルを全うするしかない、うん、
はい、
バトルものから他のものにはいけないんですよ、うん、 だから
そう
そのよう探したないですかね前例、
まあ、もしかしたら
かもぐらいですよね
かもしれないですよね。でも例えばその例えばその人気がないからっていうんで、はい、手こ入れで来ましたと、
うん、
っていう時に、まあ、僕は例えばその時にね、うん、この話ってバトルものじゃなくって、はい、本来やりたかったのは対等がメインだったんだと、
はい、
ね、だからその当時、ちょっと、まあ、反抗をちょっとしてた部分もあるんですよ、
はい、
だからちょっとだんだんその日常ものにし日常ものないしは、
はい、
そのもうちょっとキャラにシフトした話、
はい、
をやろうと努力した回が、まあ、ずっとねあの漫画を今の読み直してみると、はい、抵抗が何回か見受けられて、
はい、
そのためにバトルをしないといけないっていうことで、はい、それで僕がその当時の担当さんに、
はい、
まあ、手紙まで書いたんですよ。これがこういう風にしたいから、
はい、
もうできれば今のバトルの展開すごい気に入らんと、
はい、
本来やりたかったのはもうちょっとこう、うん、女の子ともうちょっと一緒にいたいがメインだったんだという話をしたかったわけですよ。でそれで出してその当時の担当さんも分かったと言ってくれたわけですよ。でそれでその回を載せた、
はい、
その回を載せたら、はい、まあ、その多分人気は全然変わらなかったと思いますけど俺の中でちょっと流入下がって、
はい、
それで初代担当から電話がかかってきたんですよ、
はい、
その時はもう全然担当で、
はい、変わりますっていう話でしたも
ん、ね、でその時に電話になった時に、はい、若井君さ、うん、いいよこれで、
お、はい、
なんかさぬるい、うん、なんかぬるいバトルモンみたいなのやってるよりさこういうのやった方が君の得意な感じでいいよ、はい、
うんうん、ちょっとモノマネ入ってます、モノマネ入ってますよね
分かってくれてますやっぱ10年一緒に
いて、わざわざ電話するありがとうございます頑張ります、うん、チーンって、
うんうん、
ほんで次の週打ち合わせに行ったら、はい、担当が変わることにな
る、うん、あそこから
みたいな担当ってほんでその次の担当さん来ました、
はい、
和井さんってこれからバトル重視でいきましょう
そこで
ここからはやっぱりもっと盛り上げていって僕に任せてください、
おかしいぞ、
そこでノーとは言えないですか、
おかしいぞ、
一応言いました、
はい、
あでも前の担当さんとね、うん、その
声細い
で一応こういうことになろうと今動かしてたんですけどねって言わないしたらダメ、
あ、うん、何を言ってるん
やろ、編集部で、ね、うん、バトルもので通したのに、
はい、
バトルを全うしてもらったら困る、もう僕を信じてくださいと、
はい、
とりあえずバトルもので僕の言う通り書いてくださいって、
うんうんうんうん、結構そこまで強く言われたんですね、
言われたんですよ、
はい、
ここまで言われて、
はい、
人気もないのに断る勇気ないでしょ
確かに
全うできないから、
うんうんうん、
だから分かりましたと、
はい、
だって僕はそのままラブコメをやったって多分終わるだろうなって、
確かに正解は分かんないですもん、その時点では、
う
ん、
だからラブコメ、例えばそこからラブコメ展開になっても多分終わるだろうなと思ったんですよ、うんうんうん、だからそれだったら、
それ何話目ぐらいの段階だったんですか、もう始まって
どれぐらいかな、まあ、旅に出る前ぐらいだから何巻だったかな、
折り返し、
旅に出る前ぐらいなんですよね、
折り返し全4巻ぐらいなんですか、
あら5巻、
5巻か、
多分3巻
3巻ぐらい、
真ん中折り返しぐらい、
それで旅に出ることになったんですけど、だからねこれもね早く家に来とかなあかんかったのに、
うん、
ようやく家に来たかと思ったら、うん、早く同居を始めないといけないんですよ、うん、それで早く、なかなか同居を始めないでバトルをやった上に同居したと思ったらもう旅ですから、うん、
はい、
ね、だからもう、いやせっかく家に入れたのにまた引きずり出されてる
んです
よ、
はい、
でそれでですよ、その担当さんの言う通りに死はしたんですけど、うん、
はい、
もう気がつけばですよ、最終的には女の子なんか影も形もなくて、はい、殴り合いは帰ってくるんですよ、
はいはい、
まあ本当僕簡単に言うと人が殴れない人間だということもよく分かりました、だから僕にはバトルものっていうか人を殴るのにこんなに理由が必要なんだと思わなかったです、
そうか、
自分が漫画を読む立場だったら人殺したりするのもなんとなくこう雰囲気で見えちゃうんですけど、
はいはい、
自分で殴ったり蹴ったりするっていうのは、
はい、
こんなにエネルギーいるって思わなかったっていうのも、まあ、すごく痛感したし、まあ辛いだけですよね正直ね、
うんうん、なるほどね、
ほんで、まあ、その担当さんには、
はい、
その担当さんにずっと愚痴してたんですよ、
はい、
もう嫌だ嫌だ、
はい、
で
もうあの打ち切りが近づいてくる作家のメンタルはここ3こう
分かるんで、それはみんな
だ、まあ、だからもうこれは二度とやりたくない、
はい、
うんうんうん、でその担当さんもね別にね鬼ではないなかったんです、それは、はい、その道理としてそういうことをやらないといけないだけであって、
はい、
ね、 でも君がそう言うんだったら、うん、次の漫画は、うん、あの、うん、もうちょっと納得いくようにしようよっていう話があったの、はい、
もう次の漫画の話をその
段階で、まあ、もちろんもう最初の方ではもう次の話ばっかりしてました、
うん、
は
い、あ、そうなんですね、うん、
だからやっぱりアルバトロスというのはアルバトロスで、やっぱりそういう不本意って本当はものすごいいっぱい考えてましたからね、
うん、まあ、そうですよね、
もうめちゃめちゃ考えてましたから、もう本当に、まあ、連載決定するまで1年ぐらいありましたから、もう設定はすごい重かったですね、はい、もう設定はアッハと考えてましたから、まあ、私一部ね後の連載にも流用されてるんですけども、はい、まあ、でもそれであの次の読み切りを書いてるときに、まあ、次はねあのまあ、ラブコメをやろう、
はい、
うんうん、でもラブコメはサンデーの歴史上ね、うん、とラブコメってそんなにたくさんないっていうね、実はラブコメのイメージはあるが、あ、
ね、確かにそう
か、ね、ラブコメのイメージはあるが、
イメージはあるんですが、
実はラブコメの数っていうのは本数がそんなに載ってなくて、今のサンデー
は
違いますよ、
はい、
当時の感じで言うとラブコメっていうのはやっぱ冒険っていうかね、こう、はい、サブコートなんですよ、はい、サブの中では。
そうかも、
それに文句はないですよね、
はい、
それは俺別にいいと思うんですよ、
うん、
で当時特に早出という、
はい、まあまあもう始まって
超強力な連載があって、はい、ここに中途半端なラブコメ乗っけても、
うん、
意味ねえよなっていうのが、はい、まあ、まずあった、
うん、
でもラブコメはやりたい、でラブコメをやりたいからラブコメを、まあ、メインで、
はい、
やろうと。でラブコメメインでやるけども、うん、あの、まあ、ハヤテと違うもの、
はい、
そうですね、やると、
はい、
どうなんかいいかなっていうので、僕最初考えたのがサラダデイズなんですよ。
ああ、サラダ井上先生のサラダデイズ。
ああいう風にこう毎回毎回読み切り口調で読み切りのやつを、まあ、読み切りの風なラブコメをやっていく、
は
い
は
い。
なるほどね。あれはもう全部主人公も違うんですか、サラダデイズ。もう要はボーイズビーみたいな感じで、そのケースそのケースがどんどんあるという形式、
そういう感じじゃなくって、
はい、
それだとダメでしょ、やっぱり毎回毎回仕切り直しになっちゃうじゃないですか、
そこまでの、違うよと、
そこまでの才能はないだろうなと、
あ、まあ大変です
よ、そこまでの素養は僕にはないだろうと、
あ、それだけで見せる
っていうのは、そう、だから同じ主人公が毎回、うん、あの
違う女の子
とラブコメをするんだと、でその間をどう埋めるかっていうのが問題だった。
すげえ、もう全部理論の逆算ですね、うん、そう考えると。
で、神の実の、うん、そうですね、1話目僕はなんか最近あの若木先生が来てくれるってなって読み直した時に、うん、僕の、あ、すいません、なんか急に割って入ってしまった、うん、なんか僕の若木先生の漫画家のイメージはまず絵がめちゃくちゃうまい人、そして女の子のキャラ設定が超うまい人、
うん、
ただこの年になって一巻を読み返した時にその構成力がめちゃめちゃ
高い、ロジックがね、
めちゃめちゃ企画力と構成力も半端ないよ、
うん、
なんかだからすごいなんか漫画家としての、その例えばパラメーターがその五角形であるとしたら、うん、すごい大きい五角形をあの形作るのではないかと、
あ、
五角たみきという漫画をパラメーターにしたら
五角形自体がでかい、
そうそう、英語企画語みたいな、うん、はいはいはい、要は全部のパラメーターがすごい高いなっていう
のを感じました。まあ、でも今の漫画界の中だとちょっと平凡ですよね、
そんなことはない、
全般的に、はい、まあ、なんとなく全般的
で、だから尖ってるタイプじゃないってことですね、その五角形、
やっぱり
主語だけボーンじゃ
ないと、まあまあそうだけど、でも全部オール3じゃない、全部オール5に近いその五角形だから、うん、すごい総合力高いんじゃないかという、
まあ、だから、
い
や、高いっすよね、週刊連載の、うん、だから週刊連載の、中でずっと鍛えられたっていうのもあって、はい、まあ、すごい理性的なんですよね、やっぱり、ね、
はい、
こうやっぱりなんかどんだけむちゃくちゃやっても、
はい、
はみ出さないとかね、
なんか、はい、最終回見て、うん、ちゃんと全部あんなにばらまいて伏線全部ちゃんと回収して終わるじゃないですか、麻生さんもそうやけどね、
うん、
タイプ的にちょっと似てんのかな、
まあ、ちょっと
でも真面目って思った
生き方がだいぶ違うから
そうそう、生き方は違いますけど、
いやだからそんなんって属性なだけじゃないですか、多分属性、うん、あ、そ、なんかスポーツが好きなのか、
あ、そうかもね、うん、だから根っこの部分で、うん、ソウルの部分で一緒なの
かもしれ
ない、
結局求めてるものは一緒なのかもしれない、うん、向く先が違うだけでっていう、
いや、でも、まあ、でもね、麻生さんは僕から見たら僕よりちょっと漫画家チックなところがあるんで、やっぱり熱いシーンを熱く描けるとか、
ね、あ、そうですね、
僕どうしてもやっぱちょっと理が勝っちゃうところがあって、
弱点はそっちってことですね、
そう、だからそのアルバトロスがバトルものやってて、うん、はい、やっぱりバトルもので僕力がないなと思ったのは、はいはい、やっぱりそのバトルのシーン一つとか言うたら、そのさっき言った絵力とか、その一つのコマの爽快感とかっていう能力に関して僕それほどないんじゃないかと当時の僕思ってたし、
そうか、まあ、多分ムキムキみたいな話だけどね。
バトルに必要な感情っておそらく怒りでしょ。
そう、まあそういう、
だからそれって理性と相性悪いですもんね。
そうな
ん、その感情的になる
んだ、そことかもそうなんですよ、はい、でもやっぱりこうある種の王道というものを、うん、やらないと少年誌ってダメだろうと思ってたわけですよ、はい、で王道ができない人間がどうやって王道をやらない、うん、やろうかという話が、まあ、つきまとっていたわけですよ、はい、でバトルだとやっぱその王道でやらないといけないけど、はい、例えばねラブコメで王道だって言われてるストーリーを、はい、あえてやる話にすれば、はい、王道が書けるんじゃないかと思った、はいはい、
2、3話ごとに攻略するような、
まあ、それで王道というものを王道としてやるんじゃなくて、はい、王道というふりをすればいいんだと、
はい、
だからそういう王道というなんか病気にかかった主人公、
はい、
実はもうねアルバトロスというのもそれができないだろうと思ってあの主人公っていうのはね、はい、主人公病だと思って書いてたんです、
はい、
あ実はかかってるんですよ主人公病に、はい、まあ、設定でねかかってるんだけどそこまで全然いかなかったけども、うん、彼は主人公になるための病気にかかって
るんですよ、こうせなあかんっていう固定
観点みたいな、まあ、そういう 彼はその主人公にならないといけないっていう因縁をあれは設定で作ってたんですよ、
はい、
あの、まあ、遠い過去にそういうのを植え付けられてる人だと、うん、でだ今回の話もその神の目をやるにあたってね、はい、だから王道というものをいつでも繰り出せる技を持ってる人間なんだっていうのを使って、まあ、その時にゲーマーであるというのが、まあ、できたんですけど、うん、まあ、それがねゲーマーというのは僕は装置信じてなかったんだけど、その、はい、その管の担当さんは、うん、君のゲーム話面白いから、
うんうんうんうん、
ゲームでやればっていうのをその前段階で言われた。
あ、そうかそうか。
気づいてないパターンですか。自分
で自分がゲームもうあまりにも空気のように喋ってたんで。
はいはいはい、本当にすごすぎて気づいてないパターンですよね。ね、
全然、いやそれはね、まあ、今でも僕全然よくわかんないんですけど、当時のその担当さんはすごいいいなと、
はい、
な僕 のゲーム話いいからゲーム話にしようよと、うんうん、でもそのゲームをただするっていう人が、うん、まあ、なんかこうゲームの話題で恋愛するってだけだと、うん、やっぱちょっとすぐ終わっちゃいそうだから、はい、やっぱそこに何かこう王道をやるっていう、ね、はい、なんか王道で誰にでもその通用するようなものをやるっていう風 にどうやってするかっていうところが悩みだった、
はい、
あくまで特化された主人公というものを特化した主人公が特化したエンディングを迎えてもいいんだけども、それだけすぐ終わっちゃう、
はい、
なるほど、ですぐ終わっちゃうっていうのを、じゃあ王道をどうやってまあ、納得できる形で、
はい、
こう誰にでも楽しめる形でやるのかっていうところを考えるのに結構長いことがあって、まあ、何遍もこう読み切りを書いたらいろんなパターンで、
は
い
は
い、
あ、そうだったんですか、世に出てないやつです、
と書いた、その書いた時に担当さんが、はい、うん、ある日に、はい、ある時に、これいけると言ったのがあって、はい、
うん、
それがリアルなんてクソゲーだっていうことなんですよ、
は
い、リアルなんてクソゲーだっていうセリフを言う主人公を、
はい、
その何パターンの中で書いた時に、うん、その担当さんがこれ企画になりそうって言った、
はい、
これもすごいよく覚えてるんですよ、
う
ん、
あれちょっと刺激強すぎるぐらいでしたよ。
そう、リアルなクソゲーだっていう、これね、これもちょっとね、連載する場合の心得なんですけど、はい、やっぱり連載っていうのはどんだけ、まあ、大風呂敷広げてもいいんですけど、はい、うん、コアな部分をどんだけコンパクトに説明できるかっていう、
あ、キャッキャー コピーですよね。
これそう、だからこの
キャッチコピー、
物語っていうのはこういうもんなんだっていうのをどんだけ、例えばねデスノートみたいなもんですよ、
はい、
デスノートだってやはりいろんな、まあ、設定はあるんですけど、うん、要はノートなんですか、
うん、
この象徴する言葉なり、はい、アイテムなりがどんだけその世界観を詰め込めてるかっていうことが、うん、
なるほど、
あのセリフに後から考えたら現れた、その時は別にノリで考えた、
はい、
でそれに気づいてくれた担当さんがすごいなと思うんですよ、うん、
でも自身で手応えはあったんですか。
いや、だ
から ないんですか。
なんかあったの、だから僕そもそもゲームの話面白いと思って
な
かったから、でその時にうちの担当さんがあれをその時に気づいてくれたっていうのが、はいはい、
うん、
まあ、僕にとってあのラッキーだったんです、
うん、なるほどね。
でこれをこのストーリーいいから、このリアルなんてクソゲーだっていう言葉を、はい、まあ、柱にできる、
うん、
でこれこういう主人公でやっていこうって言ってからは1話はすぐできる、うん、担当さんの読み切りはすぐできる、はいはい、でそれでいいなと、
はい、
思ってたのがいいなと、そこは、まあ、それはそれでいいなと思ってたんですよ、はい、で、うんうんうん、そこでまたこれで連載取れるかも、連載いけるかもなっていう話したら、はい、そこでまた担当変わることになりました。
よう変わるな、
またここで。
あれ、そうなんですか。
はい、こんな大事なところで、これ前アルバの時と全く同じパターン、はい、
そうですね。
最初の読み切りが乗った後ね。
結構タイミングって関係ないですね。その
そうだね。
そりゃそうか。うん、その向こうのその会社の、
まあ、その編集長になっちゃったんだよ、その人ね。はい、どう別のね、はい、雑誌の。それで変わることになりましたね、はい、って言った後現れたのが例の名物編集者であるところの石橋さんですよ。
はい、
なるほど、
はい、
石橋さんはでもどうです、最初的には
良かったです。
良かったんですね。
あの石橋さんはやっぱ何やかんや売りに特化してるんですよ。
うん、
売り、
うん、
部数
あ、だからどうやったらその数が伸びるかみたいなことを、まあ、すごく考えてるっていう。
でその時に最初の打ち合わせで、うんうん、はい、まあ、最初何回目かの打ち合わせでね、やった時にやっぱ連載する時に、まあ連載する時にどういう風にすべきかという話になった時に、あのケーマってね、当時は今井ケーマって名前でしたけど、ケーマっていうキャラクターをどうするかっていう時にゲームをなんでしてんのかっていう話に話し合いになった時に、あのまあいろいろね考えた時にどうもうまいこといかないと、俺らと何回やってる時に失速しそうやって言った時に、あのまあなんかなんでこんなにねムチムチムチムチなんのか、なんかねこう、はい、コンプレックスとかっていう話でかっていうのからなんか違うなと思って、なん、はい、でかっていうと、うん、このね、うん、ケーマっていうキャラクターっていうのはね、うん、コンプレックスがないんですよと、うん、この人は
もう
コンプレックスなんて何にもなくって、
うん、
この人は特にかけたものは何にもなくって、うん、もうパーフェクトなんですよ、
う
ん、ほうほうほうっていう話をした時に、はい、石橋さんがなるほど、
うん、
それすごくいいですよ、
はい、
あのトラウマがない主人公でゲームやってるって、
うん、
これすごくかっこいいんじゃないですかって言って、うん、
この
ケーマっていうやつすごい主人公になれそうですよって言って、うん、石橋さんが今日めちゃくちゃいい打ち合わせでしたねって言ったところが出てるんですよ、
はいはいはい、
とにかくその、
はい、
ケーマっていう主人公は、うんうん、ただのゲーマーじゃなくて、うん、こいつは完璧な人間がたまたまゲームやってるだけなんだっていう設定に変わった瞬間に、
はい、
このまま長続きする設定だったんですよ。
なるほど、はい、ゴルゴになったんですね。
そうだからこの主人公っていうのはもう神様に損傷かなった、
うん、
なるほど。
でそあこれがタイトルにもつながるんですか。
そ う、まあ、そうですね、神の身を知る世界というのは、まあ、俺が勝手につけてたんですけど、はい、当時長すぎるから帰ろうって言われて当時長すぎるって言ったら、今でこそね長いタイトルそんな珍しくないけど、
はい、
当時3点の漫画でこんな長いタイトルはあんまなくて、
なるほど、ね、
ママの危険なナンパデカとかありましたけどねまあでも、まあ、当時はその帰ろうと言われたんですよね、
はい、
それで、まあ、でも帰っても、
うん、
まあ、いろいろ考えたけど帰られないんでこのまま行きますって言って、うんうんうん、まあ、結局これでよかったと、まあ、あらゆる意味でこれでよかったと思うんですよ、
うん、
だから、まあ、そんな風にやっぱ僕一人の力でやったわけじゃなくて、はい、いろんな幸運とそれに気づいてくれた編集者がいたんですよ、うん、
はい、
でだからその、まあ、その前の野村さんもそうだし、その後の石橋さんもそうだけど、うん、そういう人たちが、まあ、随時僕がいいことを言った時に拾ってくれたんですよ、
は
い、で拾ってくれて、それを、うん、あのまあ、最初の動力にしながら進んでいったと思うんですよ。もともと僕が持ってるそのサンデーという育てられたもともとのなんかこう理性的な部分とか、
はい、
まあ、ある種の上品さ、
はい、
あのラブコメをやりながらなんとなくこうどことなく拡張があるように見える、
うん、
大人感のある世界
観
とか、
はいはい、
でそういうのはやっぱサンデーの伝統だと思うし、うん、そういうのが含めてこういう独特のラブコメが生まれたと思うんですよね、
うん、
こう言ってから、だから神の実というかね、はいはい、
なるほど
っていうのが僕の中の神の実の分析であって、まあ、もっとね植物的な漫画を描ける人なら描いたらよかったと思うんですよ、はい、もうちょっと例えば、まあ、女の子が色っぽいとか、
はい、
そういう風なのを描けるなら
売りが違う
ですね、そういうことを女の子がバーン魅力的に描けるならいいんですけど、僕は結局やっぱ男子主人公なんですよ、
はい、
男子主人公がまずいて、うん、そこの周りに女の子がいるっていう、はい、やっぱり男の子がいないと始まらない漫画
の方
だったっていうのがよくあの分かるんです。だからこそ神の実っていうのは最初の表紙もケーマだし、
うんうんうんうん、
女の子が出てくるまでだいぶかかりましたね。
確かにずっとケーマですね最初の方ね、
まあ、そうなんです。
あ
だからまあそういう
あの辺は好みなんですか、その若木さんの。
これはね僕が考えてなくて、これもうちの担当が決めた
戦略だったのかな。
そう、石橋さんがこれどうすか、新しい表紙これめちゃくちゃ良くないですかって言って、はい、言ってこれめちゃくちゃいいじゃないですかって言ったら、俺がその時僕あんまりピンときてなくて、
はい、
うんみたいなって言ったら、あれ良くないのかな、めちゃくちゃいいと思うんですけどそう、
それも正解わからん話
ですよ、ね、でも正解やったってことやけどね、こんだけ跳ねてるってことね、ま
あ、さんの当時のそのね、あの押尾町サンデーさん編集者にはまずない、
うん、
だってやっぱりもう本当に豪語してましたから、はいこれで10万ブ
ーあ
ーいやでもなってるのがすごいね、10万どころの話ないですからね、
若木さん信用してくださいよ、この漫画は絶対10万いきますから、
お
10万僕売ったことあるんで10万って分かりますよ、うん、そっから先どういくかですよねって言って、連載始まる前から言ってるんですよ
そうなんだちょっと待ってくれと、いや頑張ってくるから、
まあ、この人すごいなと思いましたよ、だからやっぱり
頼もしいっちゃ頼もしいですよね、
まあ、僕ちょっとね、すごいなと、こんな編集者が世の中にいるのかなと思いましたよね、うんうんうん、だからやっぱ本当ね、あのものすごい下世話だしでも、まあ、でもそのコンビで良かったんですよ、うん、僕がなだめる係、どっちかというと、っていう係で、井上さんがどんどん道筋をつけていって、僕はそこを自分のペースで歩
いて、若木さんもそうだ、字はそんな金金数字数字っていうタイプではない
って
こと
ですね、まあそうですよね、もう僕って本当そういう意味で言うと生粋のサンデー作家で、うん、ものすごいカッコつけてる人間なんですよ、カッコつけてて、できればなんならもう、あのもうみんなにあの、はい、この人すごいなと思われたい、
でもそれ言ってる時点でカッコつけてないですけど、
いやまあまあ偉いと思われたい
思われたい、
もっと偉いと思われたいと思ってた、
なるほど、
そしてなんかクールな漫画界でね、なんかクールであって、はい、しかも何でもできる、そのやっぱりサンデーの漫画家さんっていうのって歴代紐解いてみるとね、はい、もうスーパーマン揃いですよ、やっぱり何かしかできないわけじゃなくて、
はい、
何でもできて、まあ、やっぱ裏返元の先生とかね、
うんうん、
大好きでしたから、やっぱりサンデーってそういうすごい作家さんが、
うん、
こう何でもできるんだけど、まあ、あえて少年のために書いてあげようという、
はい、
そういう感じの余裕、
排
気量の半端じゃない感じがやっぱり僕のサンデー漫画の
理想イメージ、なるほど、
全然必死じゃない、
なんかね、でも俺なんかの何のインタビューで読んだのかな、なんか若木先生のインタビューで、
はい、
なんかアルバトロス書いてるときは、うん、なんか立派なもの作んなきゃダメって思ってたみたいなことを書かれて、もしかしたら覚えなくて文字もちょっと曖昧だけど、はいはいはい、俺それすげえ印象的だったんですよ、若木先生がその時俺の記憶でおっしゃってたことは、アルバトロスの時は立派なものを作らなければいけないと思ったと、でも
少年に向けてってこと
だ、そうね、だから今のって要はそういうことじゃないですか、
うん、
その立派な人にならなければいけない、うん、立派なものを作るんだけど、でもそう思ってる時は売れなかったって書いてて、
うん、
俺それですごいショックというか、うん、自分の次、それも俺も次の企画考えてる時で、
うん、
ショック受けたんですよね、あ俺もそれすげえ思ってると思って、その時、
うん、
なんか一個前の連載は結構やっぱ立派なものをまだ書かなければいけないっていうの固定観念であってさ、
うん、
今回はそれがないんですよ、それよりはもっとなんか喜んでもらえるものを前面に出したいみたいな気持ちで書いて、
まあやっぱ書けるものってことですよね、
だから
書きたいものと書けるものは違うという、うん、まあ、シンプルな事実がまずあって、う
ん、
で書きたいものを突き詰めていくと立派なものになっていくんですよ、
うん、
結局は、だからそれが立派なものだからではなくて、うん、やっぱり書きたいものを深く考えてるからってことなんです
よ、立派が何を指すか、
だから結
局難しいですけど、
僕はあのね、一つね、まあ、僕ね、ナノハはまだ逆のことをやってるんですよ、だからナノハは逆のことをやってるんで、はい、まあ、あえて苦しい道を選んでるんですよ、
あれ、そう、あ、やっぱそれの自覚みたいなのはある、
あるわけですよ、だからあれはもう神の実を経てやろうと思ってることがあったんで、それをテーマにやって、結果としていっぱい苦しいことあるんですけど、一応自分で貸してるんですよ、で、まあ、神の実っていうのはやっぱり僕やっぱ簡単に言うと、俺知ってることって何もなくて、知識とかも大したことなくてね、まあ、何にも知らない人間が、まあ、あえて知ってるものといったら、まあ、自分自身かなってことなんですよ、
はい、
だから結局自分自身を、まあ、どうやって描いていくかと、
はい、
だからそういうことだと思うんですよ、自分のことだけなら誰かってエキスパートだと思うんで、だから自分がそれがつまんないことであっても、
うん、
自分という気持ちをどんだけ掘り下げられるかっていうことで、うん、やっぱりあのこれも掘り下げるか掘り下げられないかっていうのは漫画作品の助けもないと、
はい、
いい漫画をいいフォーマットがないと掘り下げるのもね、
掘り下がっていかない
と、そうそうそうそう、だから素潜りになっちゃう、
はい、
やっぱりそれもやっぱりちゃんと、
はい、
あの紙の実はそれもうまいこと言った
ん
です、
うん、
やっぱりその潜るため の, あの、まあ、道具石っていうのも漫画の中に揃ってたんで、
はい、自分と向き合いやすかった、
そうそう、そもそもケーマンっていうのはそういうタイプだ、
はい、
うんうん、
まあ、やっぱ自分に近い人を主人公に置いているから、
まあ、それって基本が
一番でかいですよね。
でもこれもね、まあ、アシスタントとかスタッフさん、ね、
はい、
言ってもなかなか分かってもらえない。
あ、そうなんですか。でもテーマ
一回空気読んで作ってみて分からんのかもしれないです、
ね、まあそうです、
だから自分じゃないと勝負できないっていうのは、
まあ、口では分かってますって言っても、はい、なかなかできないものがあって、うん、その場その場でね、
はい、
適切な、まあ、アドバイスってやっぱ違うんだなと、
う
ん、
そうですね、その人が今どこ通ってるかによって、
うん、あ、まあ必要としてるかしてないかで、そのもうそのさっきのさ、あの
気づきの順番もあるやろ
う
し、
うん、いやそうですよ、受けるタイミングでね、うん、その受け取れるかどうかも変わってきます
よ
ね。
俺多分今若木さん追っかけてるような感じなんかなって気を聞いてて思いました。その
7
話を読んでて、
うんうん、
自分の中でなんかもう絶妙なんですよ、あのバランスが。
ほ
う、なんていうんですか、さっき言ったそのしんどい道選んだっていうのもその知識漫画でもあるけど、それでいこうとは思ってないわけじゃないですか、
まあ、その7話というのはその自分自身がどこにもいないっていうのが
あ
る
ん
です、う
ん、ああその、あの3兄弟の中にそもそも自分がいない、
まあそのそうです、だから3人集めたら自分みたいになるけど、うん、誰か、
うん、
その自分以外の人間を観察して、
はいはいはい、
ああ、はあ、
けど やっぱ透き通って見えるというか、あのバラバラにいっぱいいますけどね、若木さんの一部
は。いや、まあ、もちろんね、そういう風になってるんです。バラバラにもちろん自分が何か手がかりにしてるものを置いてあるんですけど、あれほどケーマほど、
ケーマに比べたら
存在しないで、
うんうんうん、
まあいろんな人が利害があって、
はい、
あのやっぱ神の実って全ての利害がケーマに集まってくるようにしてたでしょ、はいはい、だから、まあ、ナノハはその利害を全員で持ち合いにして、はい、あのまあ、持ち合いにして全員が集まった時に全部がなんか利害になる、
はい、
ないしは利害が一致しないっていうことを書きたかった、はい、
それやると今度はその作者自身がすごい思い入れ、あの、うん、エコひいきするキャラがおらんから、読者の人も特定の
感情移入してく
る、うん、してくれへんっていうリスクはありますよね。
だから今そうなってるとは思うんです
け
ど、売り上げとか見てるとやっぱすごい、うん、あの紙の実って比べたら全然落ちてるんだけども、うん、
はい、
やっぱり一回は通っときたい、
でも対応しなければいけない、
やっぱりなんかそうなんです、やっぱもうこれができるのが漫画だと実は思ってるところがあるので、やっぱり漫画ってね、
はい、
自分の利害がってやったら誰かって、はい、体験漫画とかね、どんなに売れてない漫画さんとかね、
はい、
どんだけくすぶってるやつでもね、日記漫画はそれほど、はい、まあまあ面白かった、
わかります、うん、そうですね、
そう、旅行行くはしてね、うんうんうん、旅行の間漫画描いとけって言ったら、うんうん、そこそこ面白いの書く
ん
ですよ。でも僕で本当の漫画って得体の知れへん世界のね、得体の知れへん人間が、
は
い、得体の知れへんことしても面白いっていうのが本物の漫画だと思う、うん、
なるほど、
これぞ満力だと思うんですよ、ゼロから呼び出せる、
なるほどね、
どんなことでも感情移入させられるっていうのがやっぱ漫画だと思うから、やっぱり全然利害がないとか自分に縁もゆかりもなくても、
はい、
こいつになりきればなれるんじゃないかなと思って、あえてそういう場を作ってみた。
今その練習してんですね。
練習してるけどこれがね、
うん、
もうむちゃくちゃ難しい。
そりゃそう、
それ聞いたらめっちゃ難しそうですね。ただでも挑戦しがいはあり。
いやでも俺もう そのステージに行くまで、うん、あの生きてるかなっていうレベルですわ。
そ
う、だってさ、もう投影できひん、ね、だってそのキャラになり、まず俺なるのがすごい苦手やから、その漫画のキャラクターのさ気持ちとか
演技するのが、
あの前も言ってたじゃないですか、うん、ネームを作るときにそのキャラクターのやっぱ気持ちとかに入っていかなあかんけど、うん、そのモードになるのがやっぱり苦手やからさ、
うん、まあ、でもね、僕もね全てのキャラにそういうわけじゃないけども、
はい、
でもやっぱり、うん、まあ、ならなきゃなかなか読者もなんか、
うん、
読者にも届かないんじゃないかなっていう、ね、うん、僕らが何も声高に言っても、はい、キャラクターを通じてしか読者にアクセスできない
わけ
で、
そうですよ、
うん、
やっぱりそれを読者の心をねバーンって殴って震わせるためには、
うん、
やっぱりキャラクターというものが、
うん、
僕らがね、僕らはキャラクターを通じてしかいかないから、
はい、
やっぱある程度動かさないとね、
うん、いやそうっすよ、
でもまあやっぱりちょっと新しい世界観でこんなにやることが多いとね、はい、もうちょっと、うんまあ、なんかもうちょっと狭い世界から始めた方が良かったかなってなってますね。だからもう最初はもう店から動かないとか、はい、やっぱりあの髪の実も最初はケーマだけしかなかったけど、はい、最後の方はだいぶいろんなことが分かったまでが、うん、あの、うん、女神編の頃なんて、うん、もう世界中そのこの世界の何が動いても俺が感じるぐらいビンビンでしたから、
は
い、
すげえ、
あそうなんだ、
そうです、ゾーンですよ、
ゾーンですね。
だから女神編はもう全員がバラバラに動いても、はい、全員がもう何が起こってても分かるってい
う意味で、自分のもう分身みたいな状態なんですか。
それそうです、ね、
女の子と
一人が世界で何が起こっても伝わってくる。
その状況でも現実世界と行き来してました、若木さん自身は。その週刊連載の合間で、
あ、できてましたよ。
できてました、うん、行ったり来たりを。
あ、乗り込まれます。
あのだんだんいやあのガンガン人死ぬ世界観やったんで、まあ、大変にはなってきました、その出入りが。最初はできてたんですけど、
あの人殺すってやっぱ大変ですよ、はい、真ん中に人を一人殺せっていうのはほんまに人殺ししてると思うんですから、ね、
本当にもうアメリカンスナイパーの映画のあの世界みたいになっていきます。戦地と
近づくんじゃないって
、はい、そうもうあの世界と
近づくんじゃない、
はいはいはい、家帰ったらちっちゃい子かわいい子供が、それがアコーディオンカーテン1枚隔ててたんでより異常でした。
そうかそうか、だって横でもう娘の泣き声とか聞こえてくるわけだからね、うん、
でもねやっぱりそういうのってありません、なんかこう自分はだんだん神様みたいになってきて、はい、
その世界
のキャラクターは、はい、あのまあ、自分の言う通り動かないとダメじゃないですか、はい、そこのねこうせめぎ合いに耐えきれなくなって神の実って終わったと思うんですよ。あだから、はい、こうもうキャラクターにこういうことをやらしていいのかなっていうのを、はい、もうある程度までいったところで、はい、なんかちょっと耐えきれなくなったっていうか、
はい、
なんか何遍抜け出ても、はい、また新しい試練が待ってるみたいになって、うん、はい、もうちょっとねなんか大変だなと思って、はい、うん、ちょっとそういうのが見える主人公だったんで、はい、だんだんなんかもうまたやるの、
はい、
まだ考えるつもり
だと連載の常ですよね、
う
ん、それ
そうだね、
連載
っていう風に言われてるような気がしますよね、
はい、
ね、うん、だからその、まあ、漫画っていうのはでもそういう部分はあると思いますよね、はい、だからその、うん、漫画家フィクサーで、
はい、
主人公たちっていうのは漫画家が与えた試練を乗り越えるために存在してると俺は思ってるんですよ、
は
い
は
い、
そうですね、うん、なんか要はドラマ作るっていうのは試練を与えるってことですからね、うん、そのキャラクターたちに。
そう、でもそれがやっぱ書き手は思い入れが強いししんどなってくる
んですよね。いやしんどいだよ、そうなんだよ、
主人公を意図的にいじめ続けることが、
うん、強烈なドラマ作るのって俺も本当に、うん、自分がやっぱしんどくなりますね、うん、やってるとね。
そう、まあ、だからやっぱりこう作者であるっていうね、
はい、
ことっていうのは何かしらね、なんかやっぱりこんだけ可愛がってるのに、
もうすご
い泣き声とか見なあかんし、泣き声とか見たくねえし、だからそこを耐えるだけのものじゃなかったら、うん、やっぱ耐え、そこをやる意味があるっていうかね、
はい、
意味があるっていうことにはやっぱ考えちゃいますよね、うん、なんかでも僕常にそういうことを漫画の中にどうしてもこう仕込んじゃってるんです、無意識のうちに、
はい、
だからアルバトロスだと、うん、まあ、そのユウキ君っていう子は、うん、そもそもそういうのに巻き込まれるために生まれてきたような子だから、
はい、
で、まあ、ケイマンというのもね、その俺もこう作り手が見えてるっていうか、
はい、
自分が置かれてる状況を常に第三者の目線で見てるような人じゃないですか、
うん、はい、
ああ俺巻き込まれてるなみたいな、
はい、
常に新しい展開がやってきたけど、何やこのつまんねえ感じとか、
はい、
感想を言いながら言ってたじゃないですか、
うん
うん、で今、生ファンもやっぱりそのある種のこうああいう空間が作られた空間っていうのは、はい、うん、どことなくあるわけですよ、
はい、うんうん、
今ね、今まさに連載の最中がそうなってますけど、はい、弟くんがね、弟の聖司くんとタイムくんが、はい、うん、あれがまあ疑似的な空間になってて、うん、まあ、弟くんにストーリーが押し付けられてて、
はい、
押し付けられてそのストーリーを弟が受け入れるかどうかって話なんで、
うん、
それはずっと前から押し付けられてる、
うん、
まあ、そういう、まあ、でもそれって人生によってもなんか親から押し付けられたストーリーとか、はい、まあ、兄弟だったらお兄さんとか、
すごいもう、うん、話聞いたら分裂しそうね、自分が。い
や分裂しそうやで、
いや
ちょっと仕掛けてたもん
俺も。なんか今の話聞いてもうそのメンタルで、いや俺なんかね、若木さんの話聞いてると自分の作品のキャラにまだそこまで入ってないなってすげえ思うね。そんなに入ってまだ作品を作れたことないかもね。
うん、
まあ、でも自分を投影するとできますよ、
結局。そういうことなのかな。
はどうやって救われるかっていう、
うんうんうんうん、
なんとなくだからとことん救われない人が漫画描くといいと思いますよ、うん、
だから若木さんの場合は10年かかったんやなと、その溜まるまで
っていう。でもいまだに救われてないですよ俺なんか、
ま、そうなんですか。
まあ、いまだになんかもう俺ずっと独り言になら書いてます
もん。やっぱりだから、うん、でもやっぱり全く同意見なんですけど、そういう人が、うん、あの表現するあの資格があるというか、
お
うなるべくして表現してんやろうなっていう気しかせえへんけ
ど、アシスタントとか不気味だと思いますよ。過去の自分と会話しながら書いたりしてますから。
なるほど、うん、なるほどね。
これちょっと、うん、あの、うん、俺が仕切ることじゃないやろ
うけど、あ時間か、
今日若木さんあのケツの時間決めて今日オファーお願いしたんですけど、
そしてその時間が
泣きのもう一本とかあるのかないのかみたいな。
実はね
この場で交渉、
これ来月あの、まあ、1週間に1本30分ずつ流してるんですけど、5週間あるんですよ。
5週間
これ今3です。5本取るとは言わないんで、
あと1本は俺たちが5週間みたいなするんで、あと1本だけどうでしょう。あと30
分いいですよ。
何ですかこの続きを。
全然いい
じゃん。いけた。
はい。
若木さん4週目です。
よっしゃ。じゃあラスト、そうね、うん、来週その若木先生の何を、この話でもさちょっとさ難しすぎませんか。
もっと簡単
な聞いてる聞いてる、
なんかネジの人々みたいな話ですよ、うん、もうこれ。
じゃあちょっと、じゃあ一回ラジオ止めてる間に整理し直して、
うん、ちょっとさ俺一番として神の実で、うん、このここはどうなんですかとか聞きたいことをちょっと、うん、あのファンの人もそういう話を聞きたいわけです、う
ん、はい、
今の話も多分興味深かったんじゃない
、うん、俺はもっと
したかった一ファンとしてちょっといろいろ聞きたいことも聞いてみようかな、
うんうん、じゃあまあこのざっくりこんな感じの続きってことで、
そうですね、
はい、
はい、ということで、
はい、
じゃあ今週はこの辺りでしましょうかね。よし、じゃあ来週ついに僕のファイナル、
うん、
一体どんな展開
だろう、あと森さんはどうなってるか果たしてくれるのかって、ね、
ちょっとまあ LINE を入れてみましょうということで、じゃあまたあのいつもの挨拶で締めたいと思います。
はい、
じゃあ行きます、せーの、また来週。
お客さん交互に
交互に来るパターンだ、
次言ってくれるパターンだ、次は来る。